この高慢税を納めさせることをちゃんと加点していたのは豊臣秀吉で、なんといっても洒落た人だ。東山自分から高慢税を出すことが行われだしたが、はじめは金閣の主人自ら税を出していたのだ。まことに首相の心がけの人であった。信長の時になると、もう信長は臣下の手柄勲功を高慢税額に引き直して、いわゆる骨董をありがたく頂戴させている。羽柴筑前の神なども、戦をして手柄を立てる、その勲功の報酬の一部として茶器を頂戴している。つまり5万両なら5万両に相当する勲功を立てた時に、5万両の代わりに茶器をいただいているのである。その骨董に当時5万両の価値があれば、そういう骨董を頂戴したのは、つまり筑前の神は5万両の高慢税を出して喜んで、それを買ったのと同じことである。秀吉が筑前の神時代に数々の茶器を信長から勲功の賞としてもらったことを記している手紙を自分の知人が持っている。専門の歯科の鑑定によれば疑うべくもないものだ。で、高慢税を払わせる発明者は秀吉ではなくて信長の方が先輩であると考えられるのであるが、大いにその税法を高行したのは秀吉である。秀吉の智謀、威力で天下はだいぶ明るくなり、安らかになった。東山以来の積盛で、茶事は非常に盛んになった。茶道にも、機運というものでがなあろう。英霊帝の監視がだんだんに出てきた。松永壇上でも、織田信長でも、風流もなきにあらず、余裕もあった人であるから、皆茶宴を喜んだ。しかし、大煽りに煽ったのは秀吉であった。奥州武士の伊達政宗が、罪を堂ヶ島に待つ間にさえ、茶事を学んだほど、茶事は行われたのである。もちろん秀吉は、小田原人にも、茶道宗匠を従えていたほどである。南方外国や品から面白い器物を取り寄せたり、また小当たりのもの、在来のものをも珍重したりして、面白い味のあるものを大いに尊んだ。骨董は非常の勢いを持って世に尊重されだした。もちろん面白くないものや味のないものや平凡のものをもてはやしたのではない。人をしてなるほどと思考を転倒せしむるに足るだけの骨董を珍重したのである。食識の欲は限りがある。またそれは鉄刀の欲、牛や豚も通遊する欲である。人間はそれだけでは済まぬ。食識の欲が足り、少しの感化があり、利益や権力の欲望は絶えず燃ゆるにしても、それが世帯ようやく安固ならんとする傾きを示してきて、そうむやみに修羅心に任せてもがき回ることも無効ならんとする勢いの見ゆる時において、どうして趣味の欲が頭をもたげずにいよう。言わんやまた、趣味には高下もあり、優劣もあるから、優越の地に立ちたいという優勝欲も、無論手伝うことであって、ここに匙という孤独的でない、会合的の興味あることが損するにおいては、誰が茶宴を好まぬものがあろう。そしてまた誰か、他人の所有に勝るところの面白い、味のある、平凡ならぬ骨董を得ることを喜ばぬものがあろう。求むるものが多くて、窮さるべきものは少ない。さあ、 骨董が、どうして尊きが上にも尊くならずにいよう。上は大名たちより、下は裕福の町人に至るまで、競って高慢税を払おうとした。税率は、人々が寄ってたかってせり上げた。北野の王茶の湯なんて、馬鹿げたことでもなく、不風流のことでもないか知らぬが、一方から見れば、天下を茶の煙に巻いて、大煽りに煽ったもので、高慢競争をさせたようなものだ。さてまた、当時において、秀吉の意向を背後において、まばゆいほどに光り輝いたものは、千利休であった。無論利休は、不世出の英霊感である。平成の世界において、秀吉が不世出の人であったと同様に、趣味の世界においては、まずもって最高位に立つべき不世出の人であった。足利以来の趣味は、この人によって水際だって進歩させられたのである。その能力も、眼力も、腕力も、尋常一様の人ではない。利休以外にも英春は存在したが、少々は差があっても、皆大体においては、利休と相交し、相追随した人々であって、利休は習性の中に月のごとく輝き、群れ魚を率いる戦闘魚となって悠然としていたのである。秀吉が利休を重用したのはさすが秀吉である。足利氏の時にも、総阿弥、その他の人々、利休と同じような身分の人々はあっても、利休ほどの人もなく、また利休が用いられたほどに用いられた人もなく、また利休ほどに一世の趣味を動かして、向上進歩をせしめた人もない。利休は実に天仙の才である。自分なぞは、いわゆる茶の湯茶流の儀礼などは、塵ばかりも知らぬものであるけれども、利休が我が国の趣味の世界に与えた御託は、今に至ってなお損して、自分らにも可否していることを感じているものである。かほどの利休を秀吉が用いたのは、実にさすがに秀吉である。利休は当時において、言わず語らずの間に、高慢税査定者とされたのである。利休がかなりとしたものを、余人はかなりとした。利休が面白しとし、尊しとしたものを、余人は面白しとし、尊しとした。これは、利休に一号の嘘もなくて、利休の良しとし、面白いとし、尊しとしたものは、真にかなるもの、真に面白いもの、真に尊いものであったからである。利休の指摘したものは、それが改善たる一陶器であっても、一度その指摘を振るや、金玉ただならざらぬものとなったのである。もちろん、利休を助けて、当時の趣味の世界を進歩させた、書生の働きもあったには相違ないが、一代の総称として、利休は恐ろしき威力を有して、書生を引率し、世間をして追随させたのである。それは利休の嘘のない、修礼の趣味感から成り立ったことで、何らその間に嫌なこともない。利休が家とし、面白しとし、尊しとしたものは、とこしえに真に家であり、面白くあり、尊くあるものであるのであるが、しかしまた一面には、当時の最高有力者たる秀吉が、利休を用い、利休をたっとみ、利休を ほとんど神聖なるものとしたのが、利休背後の大公園だったことも争えない。で、利休の指の指したものは、岩鉄も黄金となったのである。天徹成金は先日のことだが、利休は実に、霊術を有する天仙の臨盆したのであったのである。一世は利休に追随したのである。人々を争って、利休の尊しとしたものを尊しとした。これを得る奇悦、これを得る高慢のために、高慢税を納めることをあえてしたのである。その高慢税の額は、間接に、皆、利休の査定するところであったのである。自身は、そんな飛躍を取るつもりはなかったろうが、自然の勢いで、自分も知らぬ間に、いつか、そういう役回りをさせられるようになっていたのである。骨董が、黄金何枚、何十枚、一軍、一条、あるいは血みどろの、悪戦の功労とも匹敵するようなことになった。還元すれば骨董は一種の不換紙幣のようなものになったので、そしてその不換紙幣の発行者は利休というわけになったようなものである。西郷が出したり大隈が出したりした不換紙幣は、じきに価値が低くなったが、利休の出した不換紙幣は、その後何百年を経て、なおその価値を保っている。さすがは秀吉は、偉い人間を捕まえて、不換紙幣発行者としたもので、そして利休は、また本当に無欲で、しかも錬金術を真に良くした新鮮であったのである。不換紙幣は、当時、どれほど世の中の調節に預かって、霊力があったか知れぬ。その利を受けた者は、無論利休ではない、秀吉であった。秀吉は恐ろしい男で、神仙を駆使して、我が世をなさしめたのである。さて、祭りが済めば、スークは不要だ。良い加減に、不換紙幣が流通したとき、不換紙幣発行は打ち切られ、利休はつまらぬ理屈をつけられて殺されてしまった。後から後からと、際限なく発行されるのではないから、不換紙幣は長くその価値を保った。各大名や裕福町人の蔵の中に収まり返っていた。考えてみれば、黄金や宝石だって、人生にとって、新価値があるのではない。やはり一種の手形じゃまでなのであろう。徹底して感ずれば、骨董も小金も、宝石も打漢券も、不換紙幣も似たり寄ったりで、承知されて通用すれば、木の葉が拒んでも不思議はないのだ。骨董の良いもの、面白いものの方が、大判やダイヤモンドよりも、良くもあり、面白くもあるから、金貨や打漢券で、高慢税をうんと払って、薬の具合の妙味、言うべからざる茶碗なり茶入れなり、何によらず、見どころのある骨董を、好きならば手にして楽しむ方が、調達した良券というものだ。理屈に沈む秋のわびしさよりも、理屈を抜けて春の面白の方が良さそうなわけだ。関西の大富豪で、茶道好きだった人が死ぬ間際に、数万円で一茶器を手に入れて、行く時間を楽しんで死んでしまった。一時間が何千円に当たったわけだ。謎とそしるものがあるが、それはそしる方がケチな根性で、一生理屈地獄で、のたうち回るより他の能のない、理屈を抜けた楽しい天地のあることを知らぬからの論だ。 趣味の前には百万両だってタバコの煙よりも儚いものにしか思えぬことを得得しないからだ。骨董はどう考えてもいろいろの意味で悪いものではない。ことに年寄りになったり金持ちになったりしたものには骨董でもひねくってもらっているのが何よりよい。風呂、若返り薬などを年寄りに用いてもらって、若い者の邪魔をさせるなどは悪いシャレだ。老人には老人相応のおもちゃをあてがって、落ち着いて隅の方で高慢の顔をさせておく方が、天下太平のご祈祷になる。子供はセルロイドのおもちゃを持つ。年寄りは楽焼きのおもちゃを持つ。と小学読本に書いておいても差し支えないくらいだ。また金持ちはとかくに金が余って気の毒な運命に捉えられてるものだから、陸長物インド物ぐらいでは得度されないゆえ、夏殷周の頃の大古物脱皮の金だらいに狐の毛が三本ついているだの、委員の使った料理鍋、ウノを履いた、金勘食だのというようなものを素敵に高く買わすべきで、これはこれ、有無相通、世間の不公平を除き、社会主義者だの、無産者だのという、難しい神々の神領、涼しめ奉る、岡倉の一座にでも愛なるわけだ。